移住企画上越に I ターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田美信です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日はゲストハウスを運営する上越青年会議所理事長の小島博さんにお越しいただきました。小島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
小島さん、東京 の, あのでゲストハウスされてるということなんですが、私西東京市出身なんです昔西東京なんて言ってなかったんですけどね。東京のどちらでそのゲストハウスを運営されてるんでしょう。
はい、東京の台東区の浅草で、ゲストハウスを運営をしております。東京の浅草寺、浅草の浅草寺の近くで狐尻尾というゲストハウスを運営しております。
そうですね、最も外国人の集まる場所、
そう
浅草寺です ね,
今ね、
あそこでいい場所に作られましたけども、どんなゲストハウスなんでしょうか。
はい、浅草寺からもう本当徒歩3分ぐらいの場所にですね、1階にカフェが、カフェと受付がございまして、で、2階3階4階にですね、2段ベッドのドミトリーのタイプの部屋が、2部屋、あと和室ルームが1部屋ございます。で、全部で店員が15名ぐらいの、一棟ビルで、やっております。
ドミトリータイプっていうのは寮っていうこと、寮みたいなっていうことですよね。
そうですね、
2段ベッドがあって、
はい、2段ベッドがあって、何人かで泊まるという形ですね。
はい、はい、でしかも大阪にもあるそうで。
そうですね、大阪の鶴橋っていうところは最寄りの駅になるんですが、はい、西日本最大のコリアンタウンがあるエリアでございますね。
はい、そうですか。まだできてそんなに経ってないですよ ね,
そうですね。
浅草の方も大阪の方も。
浅草の方は1年半ぐらいで、はい、大阪の方は半年ぐらいですかね。はい、
じゃあまた新しいから綺麗ですよね。
そうですね、
快適に、はい、住めそうで、泊まれそうですね。
はい、
その浅草で、開かれてる、ゲストハウスを運営されてるということなんですが、浅草っていうと近年大変外国の方が多く、いらっしゃってますけれども、国籍とか、男女とかその年齢ですね、そんなところをお聞かせいただきたいんですが。
はい、東京の浅草で言いますと、やはり中国の方が一番多くて、であと韓国、台湾、あと香港、あとシンガポールとか、そっちのやっぱアジアの方が多いですかね。であと欧米の方が、3分の1ぐらいで、日本人がもう3分の1ぐらいというような感じの、比率になるかと思います。
外国の方が泊まられて何かトラブルっていうか、何か大変なだったことってあります？
トラブルっぽいのはないですけど、かなり体格の大きな方が、ドミトリールーム体重160キロぐらいの人がドミトリールームに泊まった時はかなり部屋が狭いの圧迫感がすごいっていうことは聞きましたけど、あまりこう犯罪につながるような、トラブルはないです
よ
ね。
マナーで違いますよね、やはり日本と。そういうことでは特に問題はない。
南米の方とかそういう方ですともかなりフレンドリーなので、同じ部屋で日本人だとある程度のこう遠慮ってのがあるんですけど、そういうのがもうほとんどないですね。ドミトリーなんだからってことでも本当にもういきなり肩組んでなんか、っていうようなノリの方もいらっしゃいますね。はい、
それでそのゲストハウスではですね、なんか上越の案内もしていただいているというふうに
聞いたんですけど。そうですね、観光コンベンションさんからいただいたような資料とか、ものづくりセンターの関係の方からも、メイドイン上越の物品を少し置いてくれないかということで、1階のカフェスペースで、塩麹パスタとかですね、ちょっと出したりとか、そういった工夫はしておりますね。はい、
じゃあ上越の食とか文化をね、随分 PR ねしていただいているようなんですけども、最近北陸新幹線もね、できまして、東京からのアクセスが非常に良くなったと思うんですが、どうでしょう、上越へのその観光への効果みたいなのあります？
そうですね、私どもとしても、東京から上越、上越から大阪っていうような形で、 つながれればいい、最終的にはいいのかなと思って取り組んでおりますけども、うん、でもまあ外国人の人は新幹線のフリーパスチケットっていうのを大体持ってらっしゃるので、うん、まあ、上野駅とか東京駅で購入されて、うん、でも日帰り感覚でですね、うん、あの仙台の方行ったりとか、東海道で大阪の方行ったりとか、あと北陸新幹線で金沢まで行ったりとかっていうような、簡単に行けてしまうので、うん、あのそういう軽い乗りで上越行ってほしいなと思って紹介するんですけど、うん、まあ、なかなかこう誘客につながってないっていうのが現実かなと思ってます。
どんな感覚でいらっしゃるんですよ、ね、その新潟に観光みたいな、京都とか東京みたいな感じとやっぱりちょっと違う
でしょ。私の感触だけだと、ね、なかなか新潟っていうのが今目的地になってなくて、ね、まあスキーに行こうっていう感覚だと、あの川原湯沢までポンと行っちゃうとかってあるんですけど、うん、でもそこが新潟だと思ってない、うん、外国の方は。
悲しい、
はい、私がもう外国人に新潟行ったことあるかっていうと、いやないって言うんですけど、うん、いやじゃあどこ行ったのって、いや、スキーに湯沢ってとこ行ったと、音楽聴きにフジロック行ったと、うん、あそこが新潟だよってあのツッコミを入れてるぐらいなんですけど、だからあまり新潟って言ってもあんまりピンときない、あと外国人まず発音がしにくい、
新潟って言いづらい、
ね、言いづらいですね、新潟、うん、新潟みたいな感じで、高田の方がいいのかなと思って、うん、まあ、目的地になるように、まあ、この町を作っていけば、あの、まあ、その新幹線行く先になるのかなとは思いますが。
そうですよね、通過点でしか今はないんですもんね。
通過点というかもう手前 の、手前でスノーモンキーを皆さん見てますね、ほとんど冬は。
だから地獄谷でしょうか、ね、はい、
そこで止まっちゃう
んですね。いい山でみんな降りちゃってますね。
今もう一駅なんですけど、
ね、ちょっと足伸ばしてくれればね。
ね、東京にいてもスノーモンキー見て今日帰ってきたって言って、もう一駅行けよって感じで。
うん、そうそうそう、海があるよ、綺麗な海があるよってね。
そ
うなんですよね。は
あ、それでは小島さんですよね、まあ、このゲストハウスのオープンまでには、まあ、大変だったと思うんですけども、この狐の尻尾っていうのはですね、ちょっと面白い名前だなと思ったんですけども、これはどこからこうヒントを得たんでしょうか。
そうですね、まあ、の名前をつけるときに、まあ、日本らしいものと思って、あと、まあ、欧米の方や、まあ、アジアの方にも愛してもらえるような形ということで、まあ、狐っていうのは、まあ、日本だとちょっと妖怪的な感覚もあると思うんですけど、うん、欧米の方だと狐っていうと神秘的なイメージを持ってるそうで、うん、で、まあ、あのフィンランドの方だと雪原に狐がふわっと出てきて、その大きな尻尾をこうふわっと振った時に七色にこう、あの雪が輝くと、そうするとまあ神秘的で、うん、まあ、その七色の光がオーロラになったんだっていうような伝説がありまして、でいろんな人種の方やいろんな毛色の人やいろんな、あ、まあ、人種の人が交われるような空間にしたらいいじゃないかっていうんで、あの狐尻尾っていう名前にさせてもらいました。
ーホームページがあるんですね。ゲストハウス狐尻尾ホームページあります、はい、で住所は浅草3丁目の 2-1、 お電話番号は 03-6458-1147、 浅草寺のすぐそばとのことですね、
うん、はい、ごめんなさい、小島さんはの不動産業もやってらっしゃるとお聞きしたんですけども。
そうですね、はい、うん、上越の、まあ、古民家再生っていうのを、していこうかなと思ってまして、うん、まあ、古い家とか町屋とかですね、そういったところを、まあ、リノベーションとかをして、違う用途で使えるようなことができたらいいなと思ってて、まあ、本業で私あの畳とか、あの内装とか、あと薪ストーブの販売などもしてるもんですから、あとまあそういう不動産絡めて、まあ、リフォームをしていこうっていうようなことを考えてます。
ね、上越市でも本当に年々あの手入れのされてない空き家が増えて困っている状況なんですよね。ですから小島さんのようにそうやってあの空き家を買い取っていただくっていうのはすごくもうあのこの地域に貢献していると本当にあの胸を張って言っていいと思いますよ。
はい、ありがとうございます。
そして今日は小島さんに来ていただいたのは上越青年会議所の理事長としてのお顔もあるということで、青年会議所さんで今年何かお考えとのことで。
この雁木のあるこの高田という町がですね、まあ全国的な目線で見るとあのこの雁木が14キロにわたってあるというこの魅力を発信していきたいということで、まあこれから夏に向かってですが、中町4丁目の、物件をですね改修して、 で皆さんに泊まり気になってもらえるような、ま、寄り合いができるような施設を、もう物理的に作ろうという活動をしようということ で今その高田の町をエリア全体で盛り上げろとエリアリノベーションという考え方を持って、再開発といいますか町づくりをしていこうということで今取り組んでおります。
高野さん
もうありがたいですね、はい、私も10年も続けてきてですね元気を、まあ、使いながら残していこうということでいろんな使い方ですね、まあ、人の集まる場所という特にお年寄りですねに多くの方に集まっていただいて気楽にこう安心して、ね、生活できればいいなと思っています、
うんうん、高野さん青年会議所の方の相談に乗っていらっしゃるそうで、うん、
まあ、今ね大町の方でですねいろいろされるということで相談に乗っています、うん、はい、まあ、ありがたいと思っています。
本当そうですよね、
よかったですね、
心強いね、こういう若い方たちがそういうことにね関心を持っていただいて力を出してくださるってことはすごく嬉しいことですよね。
続けていただきたいなと思っています。
本当そうですね、うん、
今日盛りだくさんでお話を伺いました。小島さん本当はまあ本業は畳屋さんで、で柔道の畳を外に発信しようと思って本当はゲストハウスをお作りになったとのことで、
そうなんですね、ええ、もともと畳屋なんですが、ええ、今日本人が畳離れで、だんだんとやっぱ畳の畳数が減ってきている中で、とはいえ反面外国人の方がすごく興味を持っていただいてて、
そうですね、
で、まあ縁あって韓国の方とかあとアフリカの方の商社さんから柔道畳の引き合いをいただいたもんですから、まあ、東京の方にちょっと支店が欲しいなと思ってる中で、だったら和の発信ということでちょうど浅草に物件が出たもんですから、それがきっかけでもともと始めたところからございます。
畳って言っても私たち子どもの頃よく畳ねボンボン叩いてやったりしましたけど、今畳の中が何ですか、プラスチックじゃないですよね、
軽いスタイロっていう、まあ、発泡スチロールみたいな素材と、ね、はい、あと木質繊維を固めたような材料、うん、そういった、まあ、いわゆる工業製品っていうか、まあ、繊維系のもので作ってるっていうような形ですね。
畳表もても日本産じゃなくてすごく外国のものが多く流通してるとお聞きしたんですけども、やはりなんて言っても日本産がいいんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。
そうですね、今市場だと7割ぐらいはもう今中国製のものに畳表がですねなってて、うん、で畳表の、まあ、日の緑っていう昔からの品種はですね、今九州の熊本でしか作ってないので、まあ、それが今農家さんもどんどん減ってはきてるんですが、そこのものを使うのが一番おすすめですかね、はい、
お高い？
多少2割までいかないぐらい、1割5分ぐらいは高いですけど、
うん、長い目で見れば全然違うんです、
はい、だんだんとこう古くなってもですね、日の緑を使っていくとこう飴色に焼けていくというか上品な焼け方をしていくので、うん、昔の家のこうて艶のある畳っていうのはやっぱり日本産のものがいいかと思います、
はい、まあ、畳も含め日本の文化ですよね、はい、東京大阪でゲストハウスをやってらして、またこちらで不動産業もやってらして、はい、こういったお仕事すべてつながっているというふうに思います。ぜひこれからも上越エリアのご紹介をしていただいて、こちらに興味を持っていただけるように、
はい、そうですね、
また、はいはい、頑張っていただきたいなと思っておりま す、はい、今日は株式会社ヤマセン専務取締役、上越青年会議所理事長でゲストハウスを運営する小島博さんにお話を伺いました。小島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進員松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に会いたんでした。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない
よそ者扱い二日まで古い習慣押し付けないけどみんなで飲むときは誘ってやろう君がうちの集落に住むならばうちを